んにちは、のりぴです。いつも配信を聞いてくださって、そして LINE 公式アカウントやスタンド FM からご感想メッセージをくださってどうもありがとうございます。いつも嬉しく読ませていただいています。今日はノーが言えない女性はイエスも言えていないのよというテーマでお話をしていきたいと思います。私は40代目前女性の恋愛や結婚など心のご相談を個別にお受けして、心と人生の軌道修正をお手伝いしているセラピストです。はいね、このノーが言えない女性はイエスも言えていないのよというテーマなんですが、本当は嫌なのに嫌が言えない人いますよね、うん、でそういう人ってどこかこうつけ込まれやすかったりとか、あの人からこう舐められているような感じがしがちでね、うん、自分はどうしてこうすっぱりあの言いたいことが言えないんだろうなんてね感じていると思うんですよね。はい、で今日はね、もっとはっきり意思表示ができるようになりたいあなたへのメッセージでもあります。嫌なことをされたりとか嫌なことを言われたりとか、要するにあの不快なことをね、あなたが不快と感じることをされたり言われたりしてもそのままにしてるってことありませんか？で、あのそのままにしちゃう時っていうのは、あのもしかするとこんなね、あの気持ちを持ってるんじゃないかと思うんですよ。例えばここで私が何か言ったら空気が悪くなるかもとかね、冗談さえ言えない堅苦しい人と思われるかもとか、はい、私が我慢さえすればいいんだみたいなんてね、あのものすごく嫌なのに何の反論もしないままやり過ごす、ね、それこそ大人の反応で、まあそんな風に思ってその場を しのぐ人いますよね、うん、まあ、確かに大人の対応もね時には必要だとは思うんです。相手にしないということが重要な場面もあるでしょうね。ただ、まあ、慢性的に嫌なことに遭遇していたり、同じ人から何度も自分が嫌な気持ちになるようなことを言われたりされたりしているのに、まあ、そういう対処ばかりしていたとしたらですね、まあ、それってちょっと大人の対応とは言えないと思うんですよね。でそして同時に自分のことを大切にしているとも言えないと私思うんですよね、はい、ということで今日も3つに分けてお話をしていきたいと思います。1つ目が脳が言えない苦しみは、2つ目が本音を封じ込めている理由、そして最後に3つ目としてこれを言ったらどん引かれる、こんな感じで進めていきたいと思います。そして今日の内容は私の公式サイトのコラムでも綴っていますので、読んでみたいなというあなたは、スタンド FM この配信の概要欄のリンクから読んでみてください。はい、では早速1つ目の脳が言えない苦しみはというところからお話入っていきたいと思います。友人関係とかね、職場でもノーが言えない人っていらっしゃいますね、うん、ですが恋愛や結婚の場面でももう本当にこういうことがよく起こっています。特に恋愛や結婚の場合は1対1の、ね、関係性なので、あの一度自分の気持ちを封印してしまう、抑え込んでしまうと、その次もまたその次もどんどんこう自分の思っていることや感じていることが言えなくなってってしまうんですよね。でこう恋愛の始まりでもある婚活でもですね、自分の気持ちを素直に表現できずにノーが言えない、嫌が言えないっていう人は、その婚活そのものが迷走してしまうことが多いようなんですね。でなぜかというと、まあ、今日のタイトルでもあるんですが、ノーが言えない人っていうのはイエスも言えないことが多いからです。でこれね、あの結局どうしてイエスもノーも言えなくなるかっていうと、あの相手の表情ね、つまり顔色を見すぎているからっていうのも一つあると思うんですよね。相手がどんな返答を待っているのかっていうものを、まあ、それを自分なりに探って、その期待に応えようとして本当の自分の気持ちを閉じ込めて、相手の期待に沿うように答えを返してしまうっていうことも一つ挙げられると思うんですよね。でもね、あのこれをしてしまっていると、相手にはあなたに対して逆にこう疑心暗鬼の気持ち、疑う気持ちがあの芽生えてしまうことってあるんですよね。あの相手の顔色を気にすることがなければ、イエスもノーもその時の自分の感情で感覚で言えるはずなんですよ、うん、恋愛とかね、恋愛とか噛みました、結婚において最も重要な素の自分を表現することができるんですよね。でこの素の自分を表現できなかったら、あの仮に結婚したとしても 結婚できたとしても、やっぱりこう結婚生活の中でノーが言えないままになること多いです。はい、そうすると結果として心のどこかでいつも不安とか不満を抱えた結婚生活になってしまうんじゃないかなって思うんですよね。で、その、そういう状態で結婚をして、そういう結婚生活を送っているからどうにかしたいって言ってご相談でいらっしゃる方がこれまた多いっていうのはその現実になってると思います。で、2つ目の本音を封じ込めている理由ということについてさらにお話をしていきたいと思うんですけれど、本当はこう思ってるのに言えないとか、本心はここにあるのにそれと真逆なことを言ってしまうとか、その結果本当は嫌なのに嫌って言えないねっていうことが起きているんだとしたら、その本心が言えないっていう癖が軌道修正されない限り、ずっとそのまま本音を封印した生き方で行くしかなくなっちゃうと思うんですよね。ただまあ長いこと本音を封印してきた人って、もうこれちっちゃい頃から、割とこう思春期の頃から、もしかするとそれより前から、小学生の頃から本音を封印してきて、それが当たり前の状態で生きてきているので、一人でいる分にはあまり苦にならないっていうか、本当は苦のはずなんだけど、当たり前当然の状態だから気づいてないっていうこともあるんですよね。だけど、ところが人は一人では生きていけないから、自分以外の誰かとコミュニケーションを取るような場面になるとちょっと苦しくなるわけですね。人からいいように扱われたいとか、ノーが言えない分ね、人からいいように扱われたりとか、雑に扱われたりとか、もてあさばれたりとか、なめられたりとか、なんてことが起こるね。で、結果としてどんどん人が苦手になって自分の殻に閉じこもっちゃうっていうことが起きますよね。で、寂しくなって、一人は寂しいから、恋愛や結婚くらいはしたいなって思うんだけれど、やっぱりそこでも自分を出すことができないっていう、そんなループに苦しんでしまうってことがあります。で、最後にこれを言ったらドン引かれるということについてお話をして、今日の配信を締めくくっていこうと思うんですけれど、ノーもイエスも言えない人はそれ以外にもとっても肝心なことが言えないんです。ノーイエス以外にもたくさんあると思うんですよね、肝心なこと。それは自分の思っていること、自分の感じていることなど、自分のことが言えなくなっちゃう。こんなことを言ったら笑われるかも、本当はこういうふうに思っている、自分はこう感じている、自分はこう思っているけれども、こんなこと言ったら笑われるかもみたいなこと、それからこんなこと言ったらドン引きされるかもね、こんなこと言ったら嫌われるかもって思ってしまって、自分を出すことができないんですね。で、実際に、記憶のあるなしに関わらず、過去そういう経験があったっていう人もいるでしょうけれど、そのままの自分を愛されなかった、そのままの自分を受け入れてもらえなかった、それから兄弟姉妹と比較されて自分は否定され続けて育ったみたいな生育歴が影響していることも多いんですね。で、辛く苦しい過去の出来事っていうのは、もう本当にね、思い出すのも嫌なことだと思うんですよ。だけど、そういう過去のどこかであなた自身が自分を否定し始めてしまったかもしれないっていうことも確かな事実としてあるんですね。で、私のところにいらっしゃるご相談者様の中にも自己否定の強かった女性はとても多いです。ほとんどがそうだと思うんですよね。だから、そういう自己否定があると、それぞれにその悩みの花が咲いた先っていうのはね、ちょっとずつ異なってはいるんですよ。例えばこんな感じです。婚活で出会った人とうまくいかない、彼ができても付き合いがすぐ終わってしまう、自分を大切に扱わない相手とばかり出会ってしまう、不倫してしまって抜け出せない、急に振られてどん底に落ちてしまったみたいな感じでね、いろいろこう悩みの矛先というか、咲く先が異なっているんだけれど、それぞれの原因はそれぞれの皆さんの小さい頃の親との関係性にあることがほとんどだったんですね。例えばね、妹はお母さんに甘えていたんだけど、私はお母さんに甘えたり抱っこしてもらった記憶がないとかね、お母さんはいつも私のことを誰かと比較していたとかね、お母さんが私を置いて出て行ってしまったとか、お母さんは私よりも付き合っていた彼氏の方が大事だった、 お母さんは本音が言えない人だったみたいな、いろいろなこうなんだろうな、そうに自分のことを思い込んでしまうきっかけがあったわけなんです。それでも自分のことを立て直すことができた、自分の考え方や感じ方、軌道修正することができたっていうご相談者様たちはですね、今は新しい自分の選ぶ道でのびのびと自分を楽しんでいます。で、そうすると変化が起こるんですよね。今までこう不具合が起きていた出来事たちに、例えばこういうことです。婚活やめたら彼氏ができて結婚の約束をした、新しい彼ができて1年以上お付き合いが続き、そして婚約した、これは付き合ってもすぐ別れちゃってたっていう方がそういう結果になります。それから私を大切に扱ってくれる相手に巡り合えた、こういう人は前はね自分のことを雑に扱う人とばかり出会ってたということなんですけれど、そして不倫していた彼と別れることができたとか、不倫していた彼が奥さんと離婚したとか、はい、でそれから自分のことを振った彼からやり直したいというふうに打ち明けられたみたいなね、まあ、そういった予想外の展開にご相談者様方はですね驚かれるんですけれど、これはねこういうことが起きて当然なんですよね。だって誰よりもご相談者様自身が自分を大切にするようになった結果だからです。はい、それほどそれまでのご相談者様たちはみんな自分自身をね相当こう自分で痛めつけていたっていうことでもあります。はい、ということで今日はノーが言えない女性はイエスも言えていないのよというテーマでお話をしてきました。あなたは自分自身を傷つけていませんか？ノーもイエスも言えないっていうことはそういうことなんですよね。はい、自分の心を素直に表現していきたいなというあなたは一度お話を聞かせください。ご相談はこのスタンド FM 配信の概要欄のリンクから受付をしています。そして毎週金曜日にはメルマガを発行しています。悩みで心がよどんでしまったアラフォー女性のハートが透明度アップして悩みを突破していく秘密をお届けしています。バックナンバーが読めないメルマガなので、こちらも概要欄のリンクから登録してみてください。ということで今日も最後までお聞きくださいましてどうもありがとうございました。それではまた、さようなら。